旧約聖書、ゼカリア書、10章1節です。一つ前の新改訳の版では1428ページになります。それではお読みします。ゼカリア書10章1節。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。もう一度お読みします。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。
皆さんおはようございます。そして、今年初めて、お会いする方もいらっしゃいますけれども、改めて明けましておめでとうございます。ゆうきくんとかなちゃんは一緒に中高科に通ってきましたけど、私が初めてゆうきくんと会ったのは小学校、まだ小学生でした。まだまん丸っこい顔をしてですね、そしてかなちゃんがこの教会に来たのは中学2年生、ぽつりと女の子一人でですね、中高科に来ていました。その二人が一緒に中高生科で育って、そしてこのように成人の時を迎えられるということ、本当に時が経つ中で、ただ単に時が経っていくのではなくて、本当に主の御手で運ばれてこのように、歩んでいくんだなということを思わされました。本当に感謝です。皆さんはこの年末年始どのように過ごされたでしょうか。ある方は郷里に戻られ、そしてある方はですね、家族がみんながいろんなところからまた集まって、楽しい時を迎えたという人が、方々もおられると思いますが、私は年末、31日はですね、昨年結婚しました3組の新婚さん、そして、約10年前に結婚しました、昔の新婚さんたちと一緒ですね、新婚鍋をしますので、いらっしゃいませんかと、招いてくださってですね、新婚じゃないけどいいのって言って、特別顧問でどうぞと言われて、31日みんなで楽しく鍋をつつきました。そしてまた元旦礼拝の後にはですね、また何もの人がですね、我が家にやってきて、今年は家で鍋しないんですか、どうぞどうぞ、元旦礼拝終わったお昼ないからいいよと言ったら、わらわらとでたくさんのものを買って、またもやですね、教会から長机を持ち込んで我が家でまた鍋をしました。その時はカレー鍋と、キムチ鍋でしょうか。もう鍋続きでちょっとお腹がいっぱいになって、2日目の朝はですね、教会の何名かの人たちと、まあ、子供たちもいましたけれども、車2台を連ねて、高見倉に、去年も登りましたけれども、今年も登ってきました。とても天気が良くてですね、気持ちよかったです。相変わらずですね、鹿島神社に向かうその道路は上から見るとずっと列を連ねていて、今年も多くの人があそこに参拝してるんだなということを上から見ましたけれども、新しい年を迎えて2000年になってからもう10年経った、早いなと思います。2000年を迎えた時に、自分はどんなことを思い、どんなことを考えていたかな。そして、2010年、新しい年、皆さんは今年何かこれを目指してという目標を立てられたでしょうか。まあ、毎年毎年ダイエットの目標を立てるけれども、毎年毎年まあ挫折してしまうという人もこう聞いたり、毎年毎年、私はですね、毎年年の初めに日記帳を買うんですけれども、だんだん暮れの方になるとですね、かなり虫が開いてくっつけられないという時があります。毎年目標を立てますけれども、皆さんは今年どのような目標を立てられたでしょうか。 まあ、新しい年というのは、志を立てやすいですね。昨年の祈り会で、たくさんの人が感謝の証をこの場所でされました。その中で、昨年受選されました、先ほどもここに立っておられましたけども、久保さんがですね、この1年、去年の今頃は、自分は、まさかイエス様を心にお迎えするとは思わなかった。けれども、新年を迎えて、何か心の内に願いが起こされて、そして1年、春に受選して、神様が本当に生きているんだということを毎日毎日教えられて体験させられている感謝ですという、本当に心の声を肉声にしてですね、聞かせてくださいました。また、昨年秋に受選された大西さんもですけれども、同じようなことをおっしゃっていました。神様に感謝するということを知って、毎日感謝しています。感謝をしない日はないというふうに言っていました。こんな自分は今まで考えられない。今までの自分とは違う大きな変化だ。本当に神様がおられるということを実感しているというふうに、おっしゃって、それが本当にこう伝わってきたんですね。感謝できない状況でも神様に目が向く。いろいろある中で疑うこともしばしばあるけれども、でもその度に確かに神様がおられるんだということを教えられていますと証ししてくださいました。私も昨年の感謝をこう新年に迎えながら、いろいろ考えながらです、思いながら、近い記憶ですと、クリスマスの時にたくさんの人たちがですね、生き生きといろんなところに出かけていって、そして兄弟姉妹と共にチームワークを持ってですね、たくさんのところに福音を届けていた。私はその出たり入ったりする姿をただこう目で追うばかり、報告をいただいたり、一緒に祈ったり、送り出すだけでしたけれども、でもその中に本当に今神様の働きが立て上げられて、使える喜びというものを少しずつ味わわせていただいているんだなということを改めて思わされました。そして2009年の働きも支えられたのは、たくさんの人たちの祈りがあったんだなということを本当に感謝しています。皆さんの祈りに支えられて、この2010年もですね、共に主に仕えていきたいという願いと、そして神様が備えてくださっている素晴らしい、まだ見ていないものを受け取っていきたいなというふうに、願いながら御言葉に向かっていました。まあ、私たちは喜びを運ぶ器です。ですから、いつも喜びの中にとどまっていたい。喜びの中に。まあ、成長している教会の一つの特徴というのは、喜びがあるそうです。成長している教会をこう統計的に見た方がですね、言ってましたけれども、その共通していることは、どの教会もその成長している教会は喜びがあるということをおっしゃっていました。まあ、喜びのあるところの空気というのは柔らかいですね。そこには人を包むようなおおらかさというものがあるように思います。そのようなところに聖霊様も好んで臨まれるんだなというふうに教えられました。またそのようなことを体験させていただいています。そのような場所だから、神様を知らない人々も何かここにあるんではないか。何かここは暖かい空気がある。何かここに愛、真理、何かここに希望があるんではないかと言って、足を向ける。そして、訪ねてくる。また仲間の中に留まっていく。そのような人が、送られてくるのではないかなと思います。喜びっていうのは、人を生かす力だなというふうに感じます。喜びというのは、人を生かす力。そして、人を回復させる。そのような不思議な力が喜びの中にはあるなというふうに思います。まあ、箴言の中に、おおらかな人は肥え、人を潤すものは 自分も潤されるという言葉があります。まあ、冬になってお肌がですね、だいぶ乾燥する。まあ、こう暖房がありますですね、家に帰ってこう、この辺のシワをこう見て、ああ、ちょっとリフトアップしようという方々、特に女性の方はいらっしゃると思いますが、お肌の潤いももちろんですが、私たちの心の潤い、私たちが潤す存在として用いられていきたいなと思います。人を潤すものにさせていただきたい。まあ、それはいつも自分の内側にある願いです。今朝は短い箇所でしたけれども、ゼカリヤ書を開きました。10章の一節です。短いので、もう一度皆さんと一緒にですね、声を揃えてこの10章の一節を大きな声で、読みたいと思います。はい。後の雨の時に、主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。まあ、日本の季節は、春夏秋冬、フォーシーズン、4つの季節がありますが、国によっては、雨季と乾季という2つの、まあ、季節といいますか、雨季と乾季というふうな国もあります。雨季というのは雨が降る、乾季というのは全く雨が降らない、どちらか、12ヶ月の間に。まあ、イスラエルの国はこの雨季と乾季がある国です。この国はですね、日本の四国ほどの面積しかありませんけれども、東西南北さまざまな気候があるそうです。北の方、ヘルモン山の方はですね、冬になったらスキーができる、雪が降る。ところが同じ時期、最南端部では水温が高ければ泳ぐことができる。また西側の方に行けば地中海気候、また東側の方に行けば内陸部の乾燥性の気候という、一つの国、小さい土地ですけれども、東西南北だいぶ気候が違うそうですが、多様なイスラエルの気候ですが、一つの特徴として雨が少ないということが挙げられます。まあ、5月から10月、まあ、日本は春から夏、まあ、秋にかけますけれども、5月から10月はほとんど雨が降らないそうです。まあ、日本では考えられないですね。1週間2週間雨が降らないということになったら、最近雨が降らないねと思いますが、何ヶ月も乾季が来ると雨が降らない、カンカン照りな日が続きます。年間の降水雨量は、北の方、まあ、雪が降ったりですね、北の方は500ミリから1000ミリ程度、また雨に至っては25ミリにしか過ぎないそうです。ですから、水資源を考えるとですね、毎年雨季に北部でどれだけ雨が降るか、雪が降るかということは、とても重要な課題に挙げられるそうです。問題になるそうです。まあ、イスラエルの貯水池、水資源の源はガリラヤ湖です。ヘルモン山で溶けた、北の方で溶けた雪がですね、ガリラヤ湖に流れてくる。そのガリラヤ湖がイスラエルの民族の水の資源、元になるそうですが、この水面がですね、約2メートル落ち込むと、深刻な水不足になるそうです。年間を通じて降水量のある、まあ、日本ではですね、緑豊かな山に木が生い茂って、山から川に水が下り、川から海にという、この豊かな水資源を持つ日本では考えられない深刻さ、水に対する深刻さがイスラエルには常につきまとっていました。まあ、乾季に対して雨季というのは11月から3月ですから、よくイスラエル旅行をね、日本でツアーを見るときですね、2月3月が多いですね。春が来てですね、花が咲き、その水があるとき、11月から3月ぐらいが雨季であるようですが、5月から10月のその乾季、カンカン照りな日、雨が降らない日が続いた日がようやく終わって、雨季に入り始める。これが日本でいう秋です。 そして雨季が終わって、だんだんだんだん乾季に近づく、これが日本でいう、春になるわけです。後の雨の時に、先ほど読みましたところに、後の雨の時、主に雨を求めよとありました。後の雨というところですね、下の注釈がある方は見ていただくと書いていますが、春の雨と書いています。出ています。後の雨というのは、この雨季の終わり頃、雨季が10月から3月まである、その終わり頃、雨季の終わりが近づいた春に降る雨のことを後の雨と言いました。そして雨季に入り始める、寒気が終わって雨季に入り始める10月11月頃の雨を、秋の雨、初めの雨と呼んでいたようです。11月ごろ降り始める最初の雨、秋の雨、これは種まきの季節です。秋になるとですね、雨季が始まると種をまく最初の雨、カンカン照りの乾燥したその土地がですね、雨が降ってこの地が潤って、そして雨が降り始めて乾いた地が潤されて種まきの時期を迎えるんです。そしてまかれた種は育って、この3月の雨季の終わる頃、収穫を迎える、そのような風土がにイスラエルはなっているそうです。後の雨の時というのは、穀物に穂をもたらす、この収穫間際の実り豊かにする大切な時の雨のことを言っています。もしこの時期に雨が降らなければ、育った穀物は枯れてしまって刈り取ることができないからです。初めの雨は種まきのために必要な雨でした。そして、後の雨というのは収穫の時に必要な雨でした。どちらも大切な雨であって、そしてこれら2つの時期に雨が降らないと、麦の収穫、1年と食べるその麦というのは手に入れることができませんでした。神様はこの預言者であるゼカリアを通して、後の雨の時に主に雨を求めなさいと告げました。これは実際の麦の収穫を得るためだけの言葉ではなかったんです。それは私たち人間にとって、人にとって必要不可欠な神様の恵みの雨というものを求めなさいということを意味して言っています。第一番目には大収穫をもたらす雨というところを見ていきたいと思いますが、雨を求めるのには時期がありました。求めるのには時期があります。お米や野菜や果物、それらが育つには種をまくとき、収穫を得るときというそれぞれの時期があります。これを外しては育つものも育ちません。田植えには田植えの時期があり、そして、桃やブドウなど果樹などが実るためにですね、受粉する、花が咲いたとき受粉するという時期もあります。そして季節の中で雨が降って日が照って時が来ると実がなって、私たちはそれを収穫することができます。皆さんは何かですね、お野菜ですとかお花ですとか、何かそのようなものを育てたことがあるでしょうか。春になるとですね、我が神奈川の実家ではいろんな花が咲くんですね。冬には、秋から冬にはいろんな果物があるものにはですね、実がなりますが、みかんですとか柚子ですとか、で春にはね、お花がいっぱい咲くんです。で、私ある時ですね、友達と一緒に球根を買いに行ったんです。チューリップとムスカリと球根を。で、それをこう毎年秋に植えるんですね。春咲く花は秋に 植えるんですけれども、まあ、こっちに来ているとですね、せっかく植えたもの、秋は私兵庫県にいるので、春は兵庫県にいるので、その咲いた花が見れないんです、家で。それで、まあ、ある時父がね、そういうものを送ってくれたんです。で、私そんなこと全然知らなくてですね、あれは秋だったと思いますが、家からたくさん荷物が届いたんです。いろいろな野菜ですとか、何か買ったものですとか、段ボールでね、荷物が届いたんです。もう宅急便屋さんはいつも、教会に来る宅急便屋さんと同じ宅急便屋さんで、荷物が、家にあるものを全部教会に持ってきて、もう顔なじみになるぐらい、よく家から、荷物が届くんですけれども、で、開けてみますと、お野菜とかいっぱいいろんなものが入っていたんです。で、珍しくですね、そこに、ニンニクみたいなものが入っていたんですね。おかしいな。まあ、とりあえずいつも送ってもらったら傷まないように、全部冷蔵庫に入れるんですね。そのニンニクらしきものも冷蔵庫に入れて、で、後で食べよう。おかしいな。家でニンニクなんか作ってたかなと思いながら、そのニンニクらしきものを冷蔵庫に入れてですね。で、ある時、そういえば家から送ってもらったニンニクがあったなと。それをちょっと剥いてですね、こう切って、こう匂いを嗅いで、いや、おかしいな。ニンニクの匂いしないな思いながら、ちょっとおかしいなと思いながら、でもニンニクと思っていたので、冷蔵庫にも入れて冷蔵庫から出してですね。で、まあ、じゃあちょっと焼いて食べてみようかな。焼いて食べたんです。無味無臭。まあ、ユリ根のような、味もしないけれども、なんか、やっぱり根っこのような味なんですね。で、おかしいな、ニンニクの香りしないし、と思って、まあ、食べて。そしたらしばらくしたら、家から電話があったんです。父からでした。荷物届いた。で、私はその、届いた届いた。で、お父さん、なんかニンニクみたいの入ってたけど、あれね、ムスカリの球根だよって。私知らないで食べちゃった。ムスカリの球根だったの。いや、毎年春に花が見れないっていうから、そっちで植えたらいいなと思って、もう袋に入れて送ったんだけど、書いとけばよかったね。そうするとね、電話口の向こうので母が、何かあったのっていう声が聞こえる、電話口の向こうからですね。で、父が電話口の向こうで、なんか息子の球根食べちゃったらしいんだよね。すると母が向こうでですね、大笑いして、心配しなかったですね。大笑いして、何でも食べちゃうのねーと言って、笑っているのが聞こえたんです。まあ、なんというお母さんだ、もっと心配してくれたり、私は、そのムスカリっていうのは綺麗な紫の花なんですね。で、色の強い花ってなんか毒性があるんじゃないかと思ったんです。いや、どうしよう、視神経をやられたらどうしよう、どうにかなるんじゃないかと祈りました。お腹壊すぐらいだったらいいですけど。で、父がですね、3時間後にまた電話してきて、お腹どうもない？大丈夫？と。まあ、父だけでした、心配してくれたのに。母は全くもう意に介さずでしたけど。残ったムスカリの球根をその年植えました。翌年、春になって綺麗な紫色の花をつけました。その花を見るたびに、ああ、ムスカリの球根食べちゃったんだなぁと、こう、思うんですけれども、まあ、物を植えるのには時というものがあります。育つのにも時がありますけれども、何を話そうとしていたのか。神様は、後の雨の時に、主に雨を求めなさいと言われました。いつ求めてもいいよということではなかったんです。時期があった。それは、やがて雨が降らない乾季がやってくる。日照りが続く乾季がやってくる。雨の降る時期。収穫の穂が実る、その雨を必要としている時期に、それを求めて祈りなさいと言われたんです。時を逃してはならないと。伝道者の書の中には、天の下では何事にも定まった時期があり、全ての営みには時があるという言葉があります。何事にも定まった時期があり、すべてのことには時がある。神のなさることは時にかなって美しいというふうに続きますけれども、時を捉えるということは大事なことです。 今がどんな時であるかということが分かっていなければ、それを求めることができません。今は待つ時なのか、あるいは進む時なのか、決断する時なのか、とどまる時なのか、忍耐する時なのか、それとも告げる時なのか。時というのはその時期、その状況がどのような時であるかということを捉えなければ、私たちはそれを求めることができません。今年2010年、皆さんにとってどんな時を迎えておられるでしょうか。去年と同じ1年でありますけれども、そこには神様からの語りかけ、神様からの促し、そして神様が私たちに持っている計画というものが、まだ見ていないこの2010年の中に置かれています。ある方はイエス様を信じて新しく一歩を踏み出す、今がその時だという迫りが神様から与えられている人がいるかもしれません。あるいは今まで祈ってきたことを決断して、この時を捉えて新たに一歩踏み出すようにと語られる、そうな人もいるかもしれません。求めるべき時期に、その時期を逃さずに求めて祈っていきましょう。やがて雨の降らない乾季がやってくるんです。その後の雨が降らなければならない、その時に私はその時期を捉えて求めて祈っていきましょう。そして2番目には、何を求めているのかがはっきりしているということです。求めるには時期がありますが、何を求めているのかがはっきりしている。求めていることの対象というものがはっきりしている。これが求めるときに必要なことです。まあ、私たちは平素細かいことをあまり考えない単純な部分もありますけれども、人は何かこう入り組んだ屈折した複雑な部分も持ち合わせています。ですから、いろんな人との関わりの中で、また状況の中でですね、自分が本当は何を求めているのかということが分からない、分かりにくいということが あるのではないかと思うんです。そして神様が与えようとしてくださっているものと、私たち自分がですね、求めるものとがあまりにも違いすぎるということも起こってくるかもしれません。何を求めるべきなのか、季節が来て今どんな時期なのか、何が必要なのかを私たちは神様に教えていただくことが大切です。そして私たちはそれを教えてくださいと求めるときにですね、神様は分かるようにそのことを私たちにいろんなことを通してですね、語り教えてくださいます。私はこのような探り求める祈りがあるときはですね、人との交わりの中で教えられるということが多いです。気づかされるということが多いです。もちろん自分一人で神様の前に立ちますけれども、人は一人で生きているのではない、神様周りの人をも用いてですね、あなたが今どんな状況か、またあなたが何を求めているかというと、人の関わりの中で教えられるということは結構あることではないかと思います。自分に向けて語ってくれる言葉、その人が自分のことを祈ってくれている人であればこそ、なおさらその会話の中に起こってきたもの、感じたものをですね、大事にして神様のもとに持っていくようにしています。ある時はですね、全然それは違うんじゃないかなと思うようなことも一応ですね、心に留めるようにしています。それは時間が経つと分かってくることがあるからです。何を求めているのかははっきりしている、それは大事なことです。そして3番目は、誰に求めるのかがはっきりしている。何を求めるのか、そしてそれを誰に求めるのか。雨が降らなければ実を生じることができない、その 雨を自然界を司る創造主なる神様に求めなければならないのに、多くの人はそれを自分の力に、能力に求めるということをしてしまいます。人間が作り出した様々な手段に求めていく、私たちはそういうふうに流れやすいものです。それは私たちの力、いろんな欲求があるからですね。その欲を満たすために神様ではない何か自分の方法でそれを求めていく、誰に対してなくてその方法を誰に求めるのではないか、その対象を誤ってしまう。このゼカリアの時代、民は雨を得るためにですね、創造主なる神様に求めるのではなくて、穀物の豊作をもたらすバールの神、この異教の神に求める、そちらに走っていく人々が多かったんです。あるいは占いですとか魔術的なことですとか、そういうものに頼る、そういう方向に走っていく人が多かったんです。誰にそれを求めていいのか分かっていませんでした。まあ、家から離れた大学生が大学生活をしていたとします。今月毎月毎月家から仕送りが来る。でも今月は特別な出費があって、その仕送りでは足りなくなってしまった。どうしようかな、言い出しにくいけれども、もうどうしても食べるものがなくなってしまった、買うお金がなくなってしまった。背に腹は変えられない。家に電話をしてですね、お父さんに頼もう、そう思って、お父さん、今月は特別な出費があって仕送りが足りなくなってしまったので、もう少し送ってくれませんかと頼もうという、その頼みをですね、こう電話して、隣の家のおじさんにこの電話をですねしてもですね、隣のおじさんは何のこっちゃ、私とあなたは何の関係もありません。お父さんに頼まなければならないことを隣の家に電話してですね、おじさん、私ね、今日ね、今月、仕送りが足りなくて、送ってくれませんかと言っても、おじさんは何も答えて、くれません。それと同じように、私たちもですね、私たちのことをいつも愛してくれている、私たちのことを大切に思ってくれているその天のお父様に求めなければそれを得ることはできません。誰に求めるのか、その焦点を合わさなければなりません。そして第2番目、願い求めはビジョンから生まれるということです。願い求めばビジョンから生まれる。まあ、何年か前ですけれども、ある先生が言われた言葉が心に残っています。それは、50年前の教会にあって今ないのはビジョンだという言葉でした。50年前の教会にあって今教会にないのはビジョンだと。その時から私はその言葉のことをこう常に思い返し思い巡らしています。まあ、この言葉をおっしゃった先生は宣教師とともにですね、開拓時を支えて、その自給自足の時から働いて自立した教会へと育て上げ、そして今は西日本では1位2位と表すぐらいの大きな教会に成長している先生、牧師先生の言葉でした。ビジョン、願い求めはビジョンから生まれるのではないか。ビジョンというのは私たちの内なる力を引き起こします。ビジョンは私たちの内なる潜在してあるその力を引き起こします。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、これは箴言にある言葉です。ビジョン、 幻がないと人あるいは国また教会も生きる方向性指針を失って気の向くまま当てもなくさまようのだと言っているんです。気の向くまま当てもなくさまよう、まあ、ビジョンというその言葉の語源はフランス語にあるようですが目に見えること全般を表す言葉です。例えば、テレビジョンといったらテレというのは遠いですね。ビジョン見る遠くのものを近くで見るテレビジョン、遠くのものを近く見るというところでもビジョンという言葉が使われていますが、あるいはスーパービジョンといったら監督、まあ、取扱いとか取締りとか統括、そのことをスーパービジョンと言います。でスーパーバイザーと私たちは言葉をよく使いますが、スーパーバイザーというのは、管理者、監督者、スーパー、超越してビジョン、物事を見る人、スーパーバイザーということになります。視覚的に見るというのがビジョンです。状況がどんなであっても、その状況に関わらずですね、期待が持てる。スーパービジョン。超越して見ている。自分の足元ではなくて、現状ではなくて、その先にあるものを描いて見る力。それがビジョンです。状況がうまく運ばなくても、向かい風で忍耐を持って前進しなければならないような時でも、このビジョンというものが力となって、その方向性に向かわせていくというんです。あれがないからできないとか、状況が整わないから取り組めないというのは、ビジョンを持った人の生き方ではありません。また、実際にまだ見ていないけれども、将来こうなる、こうなりたいという願いは、私たちにとってはそれが祈りに変わります。そしてそこに信仰が生じてきます。そして神様はその祈りと私たちの信仰のそれを見て神様ご自身の手を動かしてくださるんです。あの有名なマルチン・ルーサー・キングが言った言葉があります。アウトラインの方にも書いていますけれども、勇気ある人は、たとえ生命を失いかけない状況に置かれても、生きる意欲を失わない。一方、臆病な人は、命を失う不安に怯え、生きる気力をなくしてしまう。私たちは、押し寄せてくる恐れの洪水を阻止するだけの勇気という名の堤防を絶えず築き続けなければならない。アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導的役割を果たしたマルチン・ルーサー・キングはこの言葉を言いました。このキング牧師は強いビジョンを持った人でした。勇気ある人は、この勇気という言葉ですね、ビジョンという言葉に変えることもできるんではないかと思うんです。ビジョンがある人は、たとえ命を失いかけない状況に置かれても、生きる意欲を失わない。ビジョンがない人は命を失う不安に恐れ、生きる気力をなくしてしまう。私たちを押し寄せてくる恐れの洪水を阻止するだけのビジョンという名の堤防を築き、絶えず築き続けなければならない。キング牧師の演説は有名で、昨年私たちはその演説をよく耳にし、目にしました。I have a dream. 私には夢がある。いつの日かジョージア州の赤いその丘の上で、かつての奴隷の子たちと、かつての奴隷の所有者たちの子供たちが、兄弟愛というテーブルで席を取る、共にできること、私は夢見ている。キング牧師は、自分がまだ6歳だった頃、その隣にいた白人の子供と遊んでいた時ですね、その白人の子供のお母さんがやってきて、彼のいる前で、もう奴隷のことは、黒人のことは遊ばせないと言って、その子を連れて帰ったそうです。キング牧師はその6歳、まだ小さい6歳の時に、初めてそこで、人種差別ということを体験したそうです。そしてやがて大きくなって高校生の時に弁論大会で優勝した。 その優勝した帰りのバスの中で白人にですね、この席を譲れと言われて、憤りを覚えてですね、そこから後のバスボイコットという運動につながっていったそうです。子供の頃に受けた深い傷、人種という言葉、そしてその壁、どうしようもない、超えることのできない、肌の色を変えることもできないし、どうしようもない、事実、これを抱えてですね、でもこれがやがてキング牧師の幻に向かう原動力となっていったんです。キング牧師は1968年に、遊説先のテネシー州メンフィスで、暗殺されます。その時最後に、暗殺されるその前最後に語った演説はこのような演説でした。前途に困難な日々が待っている。でもそんなことは関係ないのです。私は山の頂に登っていたのだから。皆さんと同じように私も長生きがしたい。長生きをするのも悪くないが、今の私にとってはそれはどうでもいいことなんです。ただ私は神様の意思を実現したいだけです。神様は私が山に登るのを許され、私は頂上から約束の地を見たからです。私は皆さんと一緒にそこに入れないかもしれないけれど、一つの民として私たちはきっと約束の地に到達するでしょう。今夜私は幸せです。心配も恐れもない。神様の再臨の栄光をこの目で見たのですから。この演説の後、キング牧師はそのテネシー州メンフィスのあるホテルでですね、暗殺されるんです。この内容を見たときですごいなと思いました。何かモーセがですね、最後あのピスガの山の頂に立って自分は入ることのできない約束の地を見て語った言葉と、あの申命記の32章ととても似ているなと思いました。たった一人の人が描いたビジョン、求め続けたそのビジョンが周りの人々を動かして、意識を変えて地域を、社会を、そして国全体を変えていくことをここから教えられます。たった一人からです。一人は小さいけれども、神様になってビジョンをいただいたならば大きな可能性を持っていると信じます。皆さんはどうでしょうか。自分の存在は60億人分の1、小さな存在だけれども、神様が私に与えてくださったもの、そのビジョンを描いてそこに向かっていこうとするときに、そこには何億という人を動かす力が備えられているということをここから教えられます。そして半世紀経った2009年にキング牧師と同じ肌の色をしたアメリカ大統領が誕生します。彼はそれを見ることができなかったけれども、私はもうそれをすでにこの目で見たと、あの暗殺の前夜言っていました。皆さんは描いているビジョンがあるでしょうか。学生でしたら、将来の自分の姿、こんなところに、こんな仕事に就きたいという願い。お父さん世代でしたら、取り組んでいる仕事の内容ですとか、これからの仕事のことですとか、あるいは退職したらこのようなことをしたい。取り組んでみたい。お母さんたちでしたら、生活に密着したところで何か思わされて願いを起こされるところがあるかもしれません。ビジョンは私たちに願いを与えて、内なる力を引き出して、そして現状を変えていく、そのような力を持っています。あなたのビジョンは何ですかと、 どんなビジョンを描いていますか。そしてそれは神様があなたに願っていることでしょうか。この2010年の初めにですね、神様が願っている、自分の願っている、それをすり合わせて、それをはっきりと握らせて見させていただきたいと思います。3番目は、今は恵みの時、救いの時です。初めの雨は神との和解をもたらす救いの完了でした。初めの雨は神との和解をもたらす救いの完了を表しています。ゼカリアという人は、イスラエルの民がバビロンの捕囚から帰還して神殿を再建し始めた頃の預言者でした。しかしゼカリアがここで神様から言葉を預かって語っている内容は、この捕囚後民が戻ってきたこの時期のことではなくてですね、後の時代のことを指して言っていたんです。旧約の時代が終わって、イエス様が誕生して起源も変わって新約の時代に入ります。そしてその後に起こった聖霊の時代、教会という存在が誕生する、この時代について、この600年前のゼカリアは予言をしていたんです。同じくヨエル書の2章の23節でもこう言っています。シオンの子らよ、あなた方の神、主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、雨のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださる。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り。これはイエス様の十字架での救いを指しています。私たちを義とするために、初めの雨としてイエス様はこの地に下ってくださった、メシアであるイエス様を指しています。初めの雨を賜って人は神様との和解を得ることができました。それはユダヤ人ではなくて異邦人へ、その扉が開かれた。神様から人に与えられた約束を、契約をイエス様が十字架で全て全うしてくださったので、私たちは神様との正しい契約関係が回復した。これが初めの雨です。種がまかれた、神の国の種がまかれた。そしてその後に降る後の雨というのは、それは豊かな収穫を得させる聖霊の注ぎです。豊かな収穫を得させる聖霊の注ぎのことを、この後の雨は言っています。旧約の時代は、神様の霊は神様が特別に使命を与えて召した人々にだけ与えられていました。モーセやダビデ、エリアやイザヤなど、特別に選ばれた人だけがそれをすることができた。しかしですね、やがて初めの雨であるイエス様が来られて御業を完了した後、後の雨が降り注ぐ、すなわち恵みの時代、救いの時代が訪れて、特別な人々だけでなく、主を信じるすべての人々に主の霊が注がれるというんです。続いて夜はこのように、言いました。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。これもヨエル書で、語られている言葉です。すべての人に主の霊が注がれるというのは、神様の臨在と力強い支配の恵みがすべての人に拡大するということです。あのペンテコステの日以来、その恵みは、後の雨は降り続けているんです。2000年、後の雨は豊かな収穫をもたらす雨であって、借り入れの時に最も必要とされる雨です。この時期に雨が降らなければ収穫は望めなかった。 色づいた麦畑は枯れすすきのようになって飢饉が起こってしまう。今私たちが生きているこの時代は、聖霊の働きがもっと必要な、最も必要とされる時期です。だからこの時に、私たちは神様に聖霊の大雨を祈り、求めなければなりません。そうするならば、主はその祈りを聞いて、稲光を作って、大雨を私たちに与えてくださるからです。神様ご自身がそれを求めなさいと命じられているんです。後の雨の時にそれを求めようと。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種をまいた人だけが、まいた種をいつも気にします。心にかけます。ムスカリの種をまいた時、球根をまいた後、水をあげて、芽が出てきたら、ああ、出てきた。ああ、またもう少し葉が出てきた。ああ、やっと、つぼみが出てきた。種をまいたものが、その実がいつ実るかということを心にかけます。育って豊かな収穫を得ることができるようにと期待して、祈るのは、種をまいたからではないかと思うんです。皆さん、祈っていきましょう。その祈りが、この私たちの住んでいるこの日本のこの高砂や、また近くのところ、また日本のこの状況を作り変える。肌の色を変えることができないけれども、この状況を変えていきたいと強く願いを持った、マルチン・ルーサー・キング牧師のようにですね、私たちの祈りが、私たちの周りを、私たちの環境を、私たちの取り囲む社会を変えていきます。イギリスにスポルジョンという有名な説教者がいますが、彼の教会は伝道熱心でした。その秘訣を探ろうと、ある牧師がですね、教会を訪ねたんです。スポルジョンに訪ねました。伝道に盛る教会の秘訣は何でしょうか。すると、スポルジョンは、うちにはね、特別なボイラー室があるんです、言うんです。ですから、熱くいつも燃えているんです、と言って、一つの部屋に案内してくれたそうです。そしてその扉をそーっと開けるとですね、そこには熱心に祈っている人々の姿がたくさんあったそうです。燃える教会には燃えるような祈り会がある。そのようにスポルジョンは言ったそうですが、私たちの教会にも水曜日の祈り会があります。昨年もですね、ますます出席者が増えて、そして教会の、また個人個人の祈りの必要を覚えて、みんなで分かち合いながら祈っています。祈り会は教会の心臓部です。心臓というのは外に見えませんけれども、全ての原動力を司っているところです。今年、さらにこの心臓部である祈り会が強められていきたいと願います。そして、なかなか時間に制約があるかもしれないですけれども、できる時にこの場所に祈って、集まってですね、共にこのボイラー室のような祈り会となっていけるように、今年そのことを願って祈っています。また、ブルンナーという神学者はですね、宣教の情熱こそ常にキリスト教信仰の温度計を測る寒暖計だと言いました。もし宣教の情熱が衰えるなら、信仰も衰え、愛は冷めてしまう。宣教の情熱、そこには聖霊の注ぎを求める祈りが生まれます。リバイバルを求めて祈っていきましょう。私たちの状況を取り囲むいろんなことがあります。でも、私のうちにいつもそのような状況に取り囲まれるときにですね、一つの言葉がやってきます。それは、神の国と義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それらのものはすべてあなたに与えられる。神様は私たちの必要を知ってくださっている。問題を知ってくださっている。私たちのそのうめきを知ってくださっている。これが解決したら神様はあなたに使います。これが整ったらあなたに捧げます。神様はそのことを求めていないんですね。 それがどうであっても私に信頼するならば私についてきなさい。手に隙をかけて後ろを振り向く者は神の国にふさわしくないと言われましたけれども、リバイバルを求めて祈っていくとき、神の国の義をまず第一に求めて祈っていくときに、私たちが不足と感じているすべての事柄において神様は恵みを注いでそのところに必要を与えてくださいます。刈り取りの前に大収穫を期待するんですから、それを収める蔵も用意しなければなりません。私はですね、その高校3年生の時に初めて神様から飯の言葉をいただきました。その時はその言葉がどういう意味を持っているか分かりませんでした。その時の言葉はこういう言葉でした。借り入れ時も過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない。借り入れ時も過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われないという言葉でした。時期がずれてしまったんです。本当は刈り取らなければならない時があったのに、それが刈り取られずに畑に残されたまま枯れて腐ってしまったままで、刈り取られずに終わってしまった。私は一人の友達のために祈っていましたが、その友達に、イエス様のことを伝える前にですね、その友達は事故で突然死んでしまったんです。その友達に伝えようとしていた自分がですね、責められました。伝えずに終わってしまった、時期を逸してしまったと思ったんです。そしてそのような辛さの中にあるときに、その大きな教会で持たれた伝道集会の中でですね、私のことを全く知らないその先生が来られてこの言葉を語ったんです。借り入れ時も過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない。それは何か私たちの周りにいる大切な人の叫びのように聞こえました。自分から始めなければならないんだということをその時強く思わされました。誰も働けない夜が来ます。雨が終わる乾季が来ます。それに求める時期があります。今が恵みの時、今が救いの時、今が後の雨が注がれる時、この時に後の雨を注いでくださる神様にその雨を求めて祈りなさいと言われたんです。リバイバルというのは何か情熱的に燃えるそのようなものばかりではないと思います。教会に誘ってなかなか来なかった人が行ってみようというふうにして来るようになる、また何かイエス様の話をしていて今まで聞かなかった人が聞くようになる、そして何か心柔らかくなって人々が教会に来るようになる、イエス様の話を聞いても分からなかった人が、ああこれは自分のことなんだなと分かるようになる、そのような小さな中にですね、伸びのように広がるリバイバルというのはやってくるのではないかと思います。リバイバルというのは復興という意味です。再び生きる、私たちクリスチャンもリバイブされなければなりません。聖霊の注ぎをいただいて、その古いものが流されて、新しく油注がれた中に私たちはこの2010年の歩みを進めていきたいと願います。そして刈り取る大収穫の前のこの後の雨を、この尾上聖愛教会の皆さんで共に祈っていきたいです。そして祈る中に蔵も用意しなければなりません。その刈り取ってきたものが雨ざらしにならないように私たちの準備が必要なんです。そんなにいきなりたくさん来てもらっちゃ困るよということでは困るんです。祈ってるけどですね、続々と、どうですか皆さん、毎週10人20人新しい人がどんどん来るようになった。祈ってたけどこんなに来てもらっちゃ困るなということでは困りますね。私たちが祈り始めたら神様の御手が動かされて、神様はそのようにしてくださるならば、私たちもそのために準備をしていかなければならないと思います。どうぞ皆さんお立ちください。そして後の雨を注いでくださる私たちの現状を知っておられる神様に、今このことを、しばらく皆で声を上げて祈りましょう。この御言葉を通してですね、それぞれが神様に今聖霊様のその注ぎをいただいて、そしてビジョンを神様から見させていただきながら、 今一斉に声を上げて主に祈り求めましょう。この大地を主の恵みの雨が注がれるように、今一斉に声を出して祈っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたがこのようにして一人一人を押し出してくださったこと、ありがとうございます。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、あなたがこの大地に救われる魂を起こそうとしてくださっていること、ありがとうございます。あなたは全てのことをしてくださっている。あなたは私たちの巻くべき時、求めるべき時を教えてくださっていること、主様、感謝いたします。主様、あなたの見ている中に置いてくださっていること、願い求めビジョンから来る。主、私たちは何を願っているのか、誰に求めたらよいのか、そのことを尋ね求めます。あなたが来て働いておられるから、聖霊様、どうぞ豊かにこの場所に臨んでください。主様、どうぞあなたがこの場所に臨んでください。私たちの思いを開き、後の雨を注いでください。その方が豊かに実るために、刈り取りの前の雨を、主を、この日本に注いでくださいますようにお願いいたします。私たちは涙を持って種をまき、そして喜びながら刈り取ることができます。主様、ハレルヤ、イエス様、主、私たちが喜んで刈り取って、その方を収めていくことができますように、共に神の国を本当に招かれる者たちを起こされていきますように、主様、どうぞ見ておいてください。ハレルヤ、主ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。大収穫をもたらす雨、あなた今それを与えようとしてくださっている方、ありがとうございます。ハレルヤ、大収穫をもたらす雨、そのあなたを与えようとしてくださっているから感謝いたします。ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、主、愛する天のお父様、今共にあなたの御前に出ています。兄弟姉妹と共にあなたの御前に立っています。今は救いの時、 今は恵みの時代、光あるうちに光を求めなさいと言われた主よ、あなたはその豊かな収穫をもたらすための、大収穫をもたらすための後の雨を求めなさいと私たちにこの朝語ってくださいました。この地を潤し、そしてその時に、時が来たならば刈り取られていく、その麦の穂、人々の救いをあなたは求めなさいと、主様、今日この言葉を共に握っています。主耶様、過ぎてきた2009年の中にあなたは共にいてくださり、また新しく迎えたこの2010年、まだ見ていない、誰も歩んでいないこの2010年の中に、あなたは素晴らしい計画を持ってくださっている、そのことを期待いたします。私たちはビジョン、まだ見ていないものを見るようにして、それをこの手に握りたいと願います。あなたはどんなものを私たちに、一人一人のうちに与えてくださっているでしょうか、また教会に与えてくださっているでしょうか。それをはっきりと見上げて見ていくことができるように、どうぞ一人一人の内なる祈りの中にあなたが語って働いてくださいますようにお願いいたします。願い求めはビジョンから生まれる。私たち一人の存在が大きな力を持っていることを今日教えてくださったことを感謝します。主が共にいてくださるならばそれができるから、ありがとうございます。そしてそこにあなたの願いは、たくさんの民が刈り取られて、この時期にあなたのもとに神の国に入ることを求めておられます。そのためにどうぞ私たちをお持ちください。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなたの息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。その後の雨、聖霊様の注ぎを求めます。そして主耶様、私たちは今年一年もあなたについていくものとさせてください。神の国の義をまず第一に求め、その必要をすべて与えることのできるお方に信頼してついていくことができるように導いてください。涙とともに種をまき、喜びながら刈り取る、その刈り取りの実を今年も豊かに見せてくださいますように期待いたします。そのために備えていきます。主よ、私に委ねられていることは何でしょうか、尋ね求めていきます。あなたは一人として そのところにいらないものはなく、すべての人を用いてくださるから期待いたします。あなたの御業を期待していきます。主様、今あなたがこの場所に共にいてくださって、私たちの内なる霊に語ってくださること感謝します。ハレルヤ。イエス様、生きて復活し働いておられる主様、今あなたに目をあげます。悲しみや困難の中に、真っ只中にあるけれども、主イエス様もそこにいてくださること感謝します。ハレルヤ。あなたに信頼する信仰で一人一人を満たしてください。勝利を取られた主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。